私たちの天の父なる神様、あなたの愛と恵みに満ちた尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。アドベントの2週目、私たちに光としてイエス様をお送りくださった神様の大きな愛を今朝も私たちは覚えております。神様、このクリスマスの喜び、クリスマスに込められた神様の大きな愛と恵み、その一つ一つを覚えながら、私たちは今日もこの礼拝を神様にお捧げし、あなたの御言葉を待ち望みますから、神様どうぞ御言葉によって私たち一人一人にお語りくださって、あなたの御言葉に応答し、今日またここから主と共に歩むことができるようにどうぞお導きください。神様、先ほど報告にもあった通りに、飯田智樹兄弟秋姉妹のところに優雅くんが無事に生まれて感謝申し上げます。神様、最初は早く生まれそうだと大きな病院に入院したりもされましたが、その都度その都度神様が守ってくださって、今回最高のタイミングで出産に導かれたことを告白してありがとうございます。秋姉妹の産後の回復、また優雅くんの成長、どうぞお導きください。その他にも妊娠中の方々、神様にあって守られ、母子ともに支えられますように、病の中にある方、回復を祈っている方、入院中の方、神様がお支えくださいますようにお願いいたします。また神様、今日横浜でご奉仕中の佐藤先生に、神様の守りと祝福が最後まで豊かにありますようにお願いいたします。またこの12月、受験シーズンにも入ってきますけれども、来年度から新しい歩みに歩み出す若者たち一人一人に、神様の導きと祝福がありますようにお願いします。また来週に予定されているコンサートや、今週土曜日の市民クリスマス、その他クリスマスの諸行事一つ一つを通して、神様の栄光が表されますようにお願いします。エリムの泉はまだ少し残光寺が残っていますが、ここまで守られ導かれ感謝します。お庭の工事も始まりますので、どうぞ神様が祝福して、素晴らしい建物が、またお庭が完成しますように、そして何よりもそこから神様の素晴らしさが表されますようにお願いします。神様、これからアドベントの2週目、聖書の御言葉を見てまいりますから、この時間を祝福して、神様ご自身が御言葉を持って私たち一人一人にお語りください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ろうそくの2本目に火が灯って、アドベントの2週目を迎えました。今週からこの講壇の前にろうそくを置いてみましたけれども、皆さんが私の顔を見てくださるか、ろうそくばっかりが気になるか、どっちのろうそくが早く短くなっていくかとか、そういったことが気になるかもしれませんけれども、今日はこのアドベントの2週目、心からの礼拝を捧げてまいりたいと思います。皆さんはこのアドベントどのように過ごしておられるでしょうか。師走の忙しさでバタバタしてしまいがちかもしれませんけれども、私たちは今年もですね、改めて神様の独り子をお与えになるほどの大きな愛を私たちは今年深く覚えましょう。そしてまた神様としての在り方を捨てられないとは考えないで、一人の人間としてお生まれくださったイエス様の深い愛を今年私たち改めて深く覚えましょう。感謝と感動を持ってこのアドベントを過ごし、クリスマスを待ち望み、イエス様のご降誕をみんなでお祝いしてまいりたいなと思うんですね。先週中はですね、12月の1週目でしたので、私はチャペルを貸し出しして毎日行われているトポス学習塾で、月に一度のバイブルタイムとして8回ほど聖書のお話をしました。12月のバイブルタイムですからね、やっぱり何といってもクリスマスのお話をそのトポスでもしようとお話をしたのでした。これまでも毎年クリスマスのシーズンになると、私は何度も子どもたちや中高生たちにクリスマスのお話をしてきました。ですからもう定番のようになってますからね。 12月といえば何ですかと私が尋ねると子供たちからはクリスマスと元気よく返ってくる。そうだね、クリスマスだね。じゃあクリスマスって何ですかと尋ねればイエス様の誕生日と間髪入れず元気に返ってくる。そうだね、イエス様の誕生をお祝いする日だねと言って、これまでは当たり前のようにクリスマスのお話にそのまま入っていきました。しかしトポスに通ってくる生徒さんたちはこのトポスがあって初めて教会に足を踏み入れたという子も多いので、12月といえばと聞くとクリスマスとはかろうじて出てくるんですけれども、じゃあクリスマスといえばと尋ねられるとケーキ、プレゼントと答えが返ってくる。なかなか出てこないのでしびれ切らした私がですね、クリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする日だよねというと、へえ知らなかったっていう反応が返ってくる。私はですね、やけにそのやり取りが新鮮に感じられて、こりゃ話しがいがあるぞと腕まくりをしてですね、クリスマスって英語でどう書くか知ってる？クライストマス、キリストのお祝いって書くんだよクリスマスって。X マスって書くこともあるけど、あの X は怪人 X とか謎の人物 X じゃなくて、ギリシャ語でキリストって書くと頭文字が X だから X マスって書くんだよ。じゃあ今年の2019年って何から数えて2019年か知ってる？イエス様が生まれてから2019年で、イエス様のお誕生は歴史の境目になってるんだよ、などなどと、もう溢れ出してくる、どんどん出てきてしまうクリスマスに関連することをいっぱい説明しながら、5分って言われてるのにちょっと長くなってしまいながらバイブルタイムを行ったのでした。私はですね、このことだけでも、あ、トポスをこの教会でやってよかったなって、トポスにチャペルを貸し出ししてよかったなって心から思いました。この子たちが今年、今までは知らなかったクリスマスの本当の意味を知って、ケーキを食べるとき、プレゼントをもらうとき、あ、イエス様のお誕生なんだ、そのことをちらっとでも意識してくれたら、こんなに嬉しいことはないなと思ったのでした。そしてまた世界で見れば3人に1人はクリスチャンだと言われていますけれども、日本では100人に1人、おそらく100人に1人満たない人口です。まだまだクリスマスの本当の意味を知らない人は、これだけ街がクリスマスソングが流れていても、スーパーマーケットにもクリスマスの飾りが飾られようとも、本当の意味を知らない人は、あ、多くいるんだなということを思うと、今年のクリスマス、もっともっと多くの方々にその意味をお伝えしたいとも改めて思わされたのでした。さあ今日はルカの福音書の1章を開きました。皆さんも何度も読んだことのある箇所ではないでしょうか。クリスマスの一連の出来事の、まあ、始まりの箇所とも言えるマリアへの蜜げ、マリアへの蜜げの場面を今日はこの時ご一緒に読んでまいりたいと思います。じゃあまずはどんな場面か、最初の26節27節ご一緒に読んでみましょう。はい。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。26節に戻っていただくと、この26節はさてその6ヶ月目にと始まっていますね。何から数えて6ヶ月目なのかというと、聖書をお持ちの方はこの聖書の今日の出来事の前、一章の始まりにはマリアの親類でもある祭司ザカリアとその妻エリサベツのところにやっぱり神様からの御使いが現れて、二人はすでに年を取っていたんだけれども、エリサベツはやがて男の子を産みますよ、その名をヨハネとつけなさいと蜜げがあって、そしてその言葉の通りエリザベツは後にバプテスマのヨハネと呼ばれる男の子を身ごもった。その6ヶ月目にが今日の聖書の箇所なわけですね。さあ御使いガブリエルが神様から使わされてきて、今度はガリラヤのナザレという町の一人の処女のところにやってきたんです。次の27節にあるように、この処女はダビデの家系のヨセフと婚約をしており、名前はマリアと言ったんだと。 この御使いガブリエルはじゃあこのマリアさんのところに何をしに来たのでしょうか。マリアに大切な大切な知らせを伝えにやってきたんです。28節もご一緒に読みましょう。はい。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。ガブリエルは入ってくるなりマリアに、おめでとう、恵まれた方と言ったんです。どうでしょう、突然御使いが現れて、突然開口一番おめでとうって声をかけられて、あなたは恵まれた方だよって言われて、マリアはどのように感じたことでしょうか。続く29節ご一緒に読んでみましょう。29節、はい。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。まあそりゃそうですよね。マリアは突然現れた御使いガブリエルの突然の言葉にひどく戸惑い、これは一体何の挨拶だろうかと考え込んだと言うんです。そんなマリアにガブリエルは言葉を続けますね。どんどん読みますね。じゃあ30節もご一緒に読んでみましょうか。30節も読みましょう、はい。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。マリアは突然の出来事、突然の目の前に広がる光景に恐れたのではないでしょうか。ですから恐れることはありませんとガブリエルは声をかけた。恐れることはありませんと声をかけられて、そして最初のおめでとう、恵まれた方という呼びかけに続けて、ここでもあなたは神から恵みを受けたのですと神様の恵みを宣言されたのでした。皆さん、この時御使いガブリエルは乙女マリアにこれからのことを相談しに来たのでしょうか。イエス様の母となることの協力をお願いしにガブリエルはマリアのところに来たのでしょうか。いいえ、今日確認したい一つ目のことは、神様の恵みはいつも一方的なんです。神様の恵みはいつも一方的で、神様の恵みの計画は人間の側の条件に左右されたり、人間の側の力を必要としたりなんかしないんです。私たち人間の側ではただ神様の恵みの介入に自分の身を明け渡すことしかできないのではないでしょうか。先日台風19号でご自宅が床上浸水の被害に遭われた方と電話で少しお話をしたんですね。その方のお家は重機なども入れない場所にご自宅があるそうで、その家の中に入ってしまった泥とか汚れてしまった家具などを全部手作業で運び出したり掃除したり、まだまだ大変そうなご様子でした。その方はですね、私たちの教会が東日本大震災で被災した時に関東で大変お世話になった方なので、遅くなってしまいましたが教会からお見舞い金を送らせてください、どこに送ればいいですかと電話をしたのでした。するとですね、その方はいやいや、もっと大変な方がいるからととても恐縮しておられたんですけれども、最後には感謝して受け取ってくださることになったんですね。電話で私が説得したというよりは、実はやはりその時関東で一緒にお世話になったこの教会の教会員の方がすでに以前電話でその方とお話をしてくださっていたようで、その電話で私たちも震災の時何にも自分たちでできないのに、ただ恵みを受け取るというのが実は難しかった、一方的で無条件の神様の恵みをただ自分を明け渡して受け取る訓練の時だったんですよと、どうやらお明かしをしてくださっていたそうなんですね。なので今回被災されたその方はその教会員の言葉に、あの時の皆さんの気持ちが少しですが分かった気がしました、ただ明け渡して神様からの一方的な恵みを受け取るということを私も実践しますと今回のその申し出も受け取ってくださったのでした。皆さんいかがでしょうか。いつも言ってしまいますけれども、確かに震災の時の体験は私たちの原点であり私たちの財産です。 そして確かに訓練期間でもあったかもしれませんね。私たちは何者だからといってこんなにも良くしてくださって、良くしていただいているのかと、神様のただ一方的なその恵みの介入にただ自分を明け渡すということは時に難しいことでもあると思います。もしかしたら特に日本人は良いことをすれば報いがある、良いことをすれば救いが得られる、恵みが受けられると思い込んでしまいやすいのかもしれませんね。しかし私たちは今日改めて自分が主になってしまうのではなくて、いつでも神様を私の主と告白して、神様に自分を明け渡すということをこのアドベントに大切にしてまいりたいと思います。神様の救いの恵みは信じて受け入れる人に与えられる全くの恩恵です。神様の一方的で無条件の恵みがまずはこのマリアへの蜜月の場面からも豊かに表されているのではないでしょうか。さあ、マリアへの御使いガブリエルの言葉が続きます。先ほどから言っているように、神様の一方的な恵みに時に人間は戸惑う、時に人間は恐れを感じる、どうしてですか、なぜですかと思ってしまうこともあるでしょう。しかし今日覚えたい二つ目は、人の考えに勝る神様のご計画がいつもそこにはあるんだということです。人の考えに勝る神様のご計画があるから私たちは明け渡すことができるのではないでしょうか。次の箇所31節もご一緒に読んでみましょう。はい、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。ガブリエルはマリアに、あなたは身ごもって男の子を産む、名前をイエスとつけなさいと伝えました。これだけでも驚きなのに、さらに驚きのガブリエルからの見告げは続きますね。その子はなんと意図高き方の子と呼ばれるんだと。じゃあ32節33節も読んでみましょうか。32、33、驚きの見告げの箇所ご一緒に読みましょう。はい、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。皆さん、これが御使いガブリエルによるマリアへの受胎告知として知られているとっても有名な場面なんですね。今でこそイスラエルに行くと必ずそのツアーに組み込まれると思います。ナザレという町があります。そのナザレの町は今でこそ有名で、マリアがここで受胎告知を受けたんじゃないかという場所には今立派な教会も建っていて、観光客もひっきりなしに訪れては、あ、ここにマリアがいたんだ、ここにガブリエルが現れたんだと見ます。しかしこの当時は小さな小さな田舎町ナザレのほんの片隅で、ある日人知れず起こった出来事ですよ。ごく普通の少女であったマリアのもとに御使いガブリエルが突然やってきたという、そんな驚きの出来事だったんです。さあ、ガブリエルの見告げを聞いて少女マリアはどのように感じたことでしょうか。やった、私に男の子が与えられるんだってと両手挙げてただただ喜んだでしょうか。いいえ、マリアは先ほども確認しましたが、まずはひどく戸惑ったというんです。どういう意味かと考え込んだというんです。恐れることはありませんと言われるほどに恐れたと思います。そしてこの見告げを聞いたマリアはガブリエルに言いましたね。じゃあ次の34節もご一緒に読んでみましょう。はい、マリアは見つかりに言った、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに。マリアはこの言葉にさらに驚き、そしてまたとても信じられなかったのではないでしょうか。皆さんはこんなマリアの姿を見てどのように感じるでしょうか。彼女はなんて情けない、なんて不信仰なんだ、こんなことで恐れたりしてと彼女を裁くでしょうか。 それとも私はどうかというと、このマリアの恐れた姿は、あ、私の姿と同じではないだろうか。いいえ、日々の歩みを振り返ってみるならば、私はマリアよりももっともっといろんなことに恐れてしまっているのではないだろうかと思わされているんですね。マリアはこの時いくつかの面において恐れを感じたと思います。それはまず、マリアは自分を見たことによる恐れを感じたのではないでしょうか。だって自分を見た時にどうですか。当時のユダヤ社会のことを考えると、マリアはこの時まだ10代半ばから後半ぐらいの少女だったと言われています。今でいう女子高生ぐらいですよ。婚約こそしていましたけれど、まだ結婚はしていませんでした。そんな自分の若さや自分の状況や自分の力や、そのようなものを見た時に、マリアはやはり恐れを感じたのではないでしょうか。さらにマリアは人を見た時にも恐れを感じたのではないでしょうか。当時のユダヤ社会において、未婚の女性が、まだ結婚してない女性が、さらには婚約中の女性が赤ちゃんを身ごもるなんて、とんでもないことでした。まだ婚約中とはいえ、事実上もう法的には夫婦と認められていましたから、そんな彼女の妊娠は、イーナ漬けであるヨセフに対しての裏切りである、姦淫の罪を犯したものだとみなされて、当然の状況にこれからなっていこうとしているんです。マリアは周りの人の目を思った時に、やはり恐れを感じたのではないでしょうか。自分の妊娠を知ったら周りの人はどう思うだろうか。さらには自分は厳しく罰せられることになる、みんなに囲まれて会員の女と石を投げつけられて死刑にされてもおかしくない、そのような状況はまだ若い乙女マリアの目にどのように映ったことでしょうか。自分を見るときに、人を見るときに、そしてさらにはマリアは自分の理解を超えたことであるがゆえに恐れを感じたのではないでしょうか。まだ結婚をしていない処女である自分が男の子を身ごもるはずがない、さらにはその子が意図高き方の子と呼ばれ、ダビデの王位を与えられ、その国は終わることがないという、少女マリアには到底理解できないその御使いの知らせに、マリアはどうしてそのようなことが起こるのでしょうということしかできなかったのではないでしょうか。いかがでしょうか。自分を見て、人を見て、目の前の状況を見てしまいやすいのが私たちだと思います。私たちは主を見上げることを時に忘れてしまって、自分を見て、人を見て、目の前の状況を見て、そこで恐れを感じて、なぜ、どうして、そんなのありえないと言ってしまうことがいっぱいあるのではないでしょうか。しかし、そんな人の思いと神様の思いは全然違うんです。人の考えに勝る神様のご計画があるんです。神様は全知全能のお方であり、千年を一日のように、一日を千年のように見られる、そういうお方なんですよね。さあ、突然の御使いによる告知を受けた時に、マリアはそんな何重にも重なる不安の中で驚いて、とても信じることができず、そして彼女は恐れたのではないでしょうか。そんな恐れの真っ只中にいるマリアに、御使いガブリエルは何と言ったでしょうか。35節、36節も読みましょう。35、36、ご一緒に読みましょう。はい。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊の言われて今はもう6ヶ月です。あなたは自分を見て、人を見て、状況を見て恐れるかもしれない、どうしてそのようなことが起こるのかと信じられないかもしれない。しかし聖霊があなたの上に臨むのだ、意図高き方の力があなたを覆うのだ、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれるのだと、御使いガブリエルは マリアに伝えたのでした。いつも説明していますけれども、罪人である私たち人間を救うためには、その救い主は私たちと同じ人間でなければなりません。そして溺れている人を溺れている人は助けられないように、私たちの罪を身代わりとなって背負い、その死をもって罪人の罪の償いをするには、その人自身に罪があってはならない。真の人間であり、それでいて罪がないお方、この二つが救い主に必要な条件なんですよね。この条件を満たしうる方は誰でしょうか。そう考えてくると、処女であるマリアの上に聖霊が臨み、意図高き方の力があなたを覆う、その力によってあなたは身ごもって男の子を産むんだよ、この処女降誕という超自然的な神様の御業は、唯一の救い主であるイエス様がこの地上に来るという、その救いの恵みを与えるためには必要不可欠なことであったと言えるのではないでしょうか。いかがでしょう。まさに人の考えに勝る神様の深いご計画を私たちはここに見ることができるのではないでしょうか。もちろん私たちが頭でこういう超自然的なことを理解しようとしても到底理解できず信じられないことでしょう。ですから最後はただ神様にとって不可能なことは一つもないという信仰に立つしかないのではないでしょうか。御使いガブリエルは最後にはっきりとマリアに伝えましたね。37節もご一緒に読みましょう。37節も読みましょう、はい、神にとって不可能なことは何もありません。いかがでしょうか。私たちは自分を見て、人を見て、目の前の状況を見て恐れを感じたり、立ちすくんでみたり、つぶやいてみたりすることがあるでしょう。どうしてですか、なぜそのようなことがと神様に問いたくなることが私たちにはたくさんあるでしょう。しかしそんな私たち人間の考えをはるかに超えて神様のご計画は確かに前進しているのではないでしょうか。神にとって不可能なことは何もありません。この御使いガブリエルの最後の言葉を、この2019年のアドベントを過ごす私たちも今日改めて胸に刻みたいと思いますね。のびのびにはなっていますけれども、エリムの泉の引き渡しが先日行われて、まだ少し内装の残工事が残っているものの、今週の後半には牧師たちも立ち会って接種検査を行って、もうすぐ建物が完成しようとしています。なかなか皆さんに建物の中をお見せすることができなくて申し訳なく思っていますけれども、とても素晴らしい建物が完成しようとしています。これから外交工事も始まってですね、まさにエジプトを脱出したイスラエルの民がアラノをあちこち旅する途中で疲れ果てた時、そこで憩いを得たオアシスであるエリムのようにですね、この人生の旅を歩む私たちにとってもほっと一息つけるようなオアシスのような素晴らしい庭と建物が出来上がると思います。でも思い返せば、震災前からこの教会に与えられていたビジョンであり、また一人の姉妹に強く与えられた夢でした。2011年の4月からは久万町にあった一つのチャペルを使って福祉の働きをスタートしようとしていました。でも震災によってその全てが白紙になってしまって、どうしてですか、どうしてそのようなことにとやっぱり思ったかもしれない。でもそんな中でこのいわきの地にこのチャペルが与えられた奇跡にもう十分驚いて十分感謝していましたけれども、どうでしょう、神様のご計画は私たちの考えをはるかに勝っていましたね。まさかこのような導きがあろうとは。恐れてしまいやすい私たち、踏みとどまってしまいやすい私たち、どうしてそのようなことがと問うてしまいやすい私たちに、神様は確かに素晴らしいご計画を今私たちに見せようとしてくださっているのではないでしょうか。これからもそうです。神にとって不可能なことは何もありません。私たちは この2019年のアドベントに改めて心からそう告白してまいりましょう。神様にとって不可能なことは何もありません。ならば私たちもマリアのように神様の一方的で無条件な恵みに、ただ自分を明け渡し神様に仕えるものとなり、神様を賛美するものへと変えられてまいりましょう。三つ目のこと確認しましょう。少女マリアは御使いガブリエルの最後の言葉にどのように応答していったでしょうか。じゃあ38節もご一緒に読んでみましょう、はい、マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。そうなんです。少女マリアは不可能なことは何もない、その神様をただ信じて、これから先の人生を全て神様に委ねたのではないでしょうか。自分を見て恐れ、人を見て恐れ、自分の理解を超えることにどうしてとつぶやくことをもはややめて、私の人生にたとえどんな困難があろうとも不可能なことは一つもない神様がいる、神様の力が私を覆っているから大丈夫だと、マリアはただ信じて信仰を告白したのではないでしょうか。この発しためという言葉は、どんなことでも主人の言いつけ通りに働く召使いのことです。マリアは神様の前に謙遜になって、ただ仕えるものとなって、神様を自分の人生の主と告白して、それゆえにこれからの彼女の人生決してブレることがなかったのではないでしょうか。今日は読みませんでしたけれども、この後マリアは親類エリサベツのところを訪ねていきました。エリサベツはマリアに会った瞬間、お腹の中で自分の子供が踊ったんだと、そして会った瞬間に、あなたは女の中で最も祝福された方です、あなたの胎の実も祝福されていますと大声で叫んだと書いてます。さらにエリサベツはマリアにこんな風にも言ってますよね。引用箇所の丸一番に、同じルカの福音書、この後のすぐ後ですが、1章45節挙げていますから、エリサベツのマリアにかけた言葉をご一緒に読んでみましょう、はい、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。そうなんです。マリアはもうぶれなかったんです。主によって語られたことは必ず実現すると信じたんです。これ前の訳ですと、必ず実現すると信じきったんです。そしてマリアはその後46節からに書いてあるように、不可能なことのない神様を信じて、祝福を先取りして神様への賛美を捧げているのではないでしょうか。ぜひ後で続きも読んでみてくださいね。さあ、このマリアの姿いかがでしょうか。彼女の置かれている状況、彼女のことを思うときに、もちろんこれから出てくるであろう多くの困難が容易に想像できます。自分の一生を棒に振りかねない、そういう神様からの見告げだったのではないでしょうか。しかしマリアは神様に不可能なことは何もありませんという見つかりの言葉をただ信じたんです。神様の恵みの介入に、その一方的な恵みにただ自分を明け渡して、人の考えに勝る神様のご計画をただ信じたんです。神様を主と告白して、主に仕えるものとなり、ただ主を賛美するものへと変えられていったんです。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちもこれまでの日々を思い返してみるならば、私たちはどんな時に恐れを感じたでしょうか。もしかしたら今恐れの中に置かれている方もおられるでしょうか。どうしてそのようなことになるんでしょうかと神様に問いかけたくなる方もおられるでしょうか。 しかしこれまでの経験は私たちの財産です。確かに神様には不可能なことは何一つなかったのではないでしょうか。その都度その都度恐れに押しつぶされそうになりながらも、やっぱり私たちの思いをはるかに超えた神様の力が私たちを覆っていてくださったのではないでしょうか。ですからいよいよ私たちはこのクリスマス、そしてこの年末、そして2020年へと神様の恵みに自分自身を明け渡し、私は主のはしためである、私の人生の主は神様であるといつも告白してまいりましょう。全知全能の神様を信じ、神様に期待し、神様と一緒に歩んでまいりましょう。神様を信じきって、そして賛美しつつ歩むことができるならば、その歩みはなんと幸いなことでしょうか。最後にもう一度37節38節読んでお祈りをいたしましょう。37、38読みましょう、はい、神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながらアドベントの2週目今日の聖書の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。アドベントの2週目、今日は先週の旧約聖書の予言から始まり、今日はクリスマスの出来事の一番最初の出来事とも言えるでしょうか。マリアへの見告げ、マリアの受胎告知の箇所を改めてご一緒に見ることができました。それははるか2000年前、小さな田舎町のまだ10代半ば少女マリアに起こった出来事でした。マリアはどんなに驚き、どんなに戸惑い、どんなに考え込み、またこの先自分の人生はどうなるんだろうかと多くの困難が容易に想像できたでしょうし、ヨセフはどう思うのかな、周りの人はどう思うのかな、恐れを感じ数え始めたらいくらでも数えることができたでしょう。しかし私たちも今日改めて覚えましょう。神様の恵みは一方的で無条件な大きな大きな恵みです。私たちにできることはただそれを自分を明け渡し受け取ることではないでしょうか。そこにはいろんな考えがあるでしょう、いろんな思いがあるでしょう。しかし全てに勝る神様のご計画があることを私たちはこれまでも体験してきましたし、これからも体験してまいりましょう。何よりも罪の支配に置かれている私たち人間を救うためには、罪のないお方が人間とならなければならなかった、この救いの恵みの一方的で無条件な大きな大きな、そこに払われている神様の愛を、大きな代価を今日改めて私たちは自分を明け渡して 神様を主と告白して、イエス様を私のための救い主と信じて受け止めましょう。そして神様に不可能なことは何もない。だから私たちはいよいよ神様に人生を明け渡し、神様に仕えるものとなり、主を賛美するものへと日々変えられてまいりましょう。私たちの口からこのアドベント、神様を主と告白する告白が、神様への賛美がいつも溢れてくるならば、なんという幸いでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。今自分の心の内を占めているものは何でしょうか。恐れですか、つぶやきですか。自分を見た時に何が心を占めるでしょう。人を見た時に、目の前の状況を見た時に、いろんな思いがその心を支配しようとするでしょうか。しかし今、不可能なことは何もない。その神様に一方的で無条件な、私たちにはもったいないほどのその恵みを絶えず注いでくださっている、その神様の恵みに心を明け渡しましょう。自分で握ってしまっているものを今神様の御前に明け渡しましょう。心を今一度開いて、イエス様を心の真ん中にお迎えしましょう。私は主のはしためですと、主に仕えるものとなり、主を賛美し続けるものへと変えられてまいりましょう。この教会からいつも神様への賛美が満ち溢れるように、この教会がただ神様の素晴らしさを証ししていくことができるように、神様の恵みを受け取りながら、神様に仕え、みんなで神様の皆を褒めたたえてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、ろうそくの2本目に火が灯りました。私たちはいろんなものに恐れを感じ、暗闇の中にいつも置かれているかのように迷いながら、もがきながら、自分を見て、人を見て、目の前の状況を見て、恐れたりつぶやいたり踏みとどまってしまったり、人を裁いてみたり、また自分を蔑んでみたり、しかし神様、今日改めて神様の恵みが私たちを包んでくださっていること、私たちの思いをはるかに超えた神様のご計画が私たちにはいつも注がれているということ、あなたには不可能なことは何もないのだということ、ならば私たちは今一度このアドベントに神様に全てを明け渡します。私たちの教会はあなたの教会です。私たちはあなたに仕えます。私たちはあなたを賛美します。どうぞ神様、この教会からいつも神様の栄光だけが表されますように、このアドベントに神様、どうぞご自由にこの教会をお持ちください。神様がこの地にいるあなたの民をどうぞ導いてくださり、あなたの素晴らしさがますます明かしされていきますように。神様、私たちは弱く小さな土の器です。しかし神様が私たちを用いてくださるので、何でもすることができます。神様の恵みには私たちの力とか能力とかは必要ありません。ただあなたが私たちを用いてくださるので、ありがとうございます。神様、あなたこそ私の主です。 あなたこそこの教会の頭です。どうぞ神様導いてください。今日集われたお一人お一人の日々の歩みを祝福し、あなたご自身がいつも覆ってくださって、神に不可能なことは何もないといつも私たちが告白しながら歩んでいくことができますように、クリスマスの祝福がお一人お一人に豊かにありますようにお願いいたします。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。